漫画で恋する英会話。
この番組は持ってる漫画は4000冊、読んできた漫画は1万冊超えの漫画オタク英語コーチが毎回おすすめ漫画をリスナーの皆さんにお届けする番組です。月に2回、第2水曜日と第4水曜日にお届けしております。英語コーチの千尋です。
はい、そしてアシスタントの三上めぐみです。千尋さん、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
さあね、今ご紹介がありました、本当にたくさんの漫画をお読みになっている千尋さん、まずは今日のおすすめ漫画ご案内をお願いします。
はい、今日のおすすめ漫画はその奇世界人形は恋をするです。
はい、今ね、実写版ドラマもね流れてますよね。
流れてますね。まだ見てないですけども。
そちらはまだ見てないですね。
はい、まだ見てないです。
はい、はい、うん、さあこちらのその奇世界人形は恋をする、なんかこうテーマから聞いたらなんかすごいなんか可愛らしいイメージがあるんですけど、うん、すごい、でも、注目作品ですよね。
そうなんですよ、うん。これはね、本当に私も大ハマりにハマって、こういう、ただのなんだろう、恋愛ものというか、なんかどうせハーレムものなんでしょうとか思いながら、あまりにも流行ってるので、一冊見てみたらば、なんかドハマりしたっていう漫画です。
いや、そう、私実は今放ね、収録前のまでですね、ギリギリまで、こう、実写版の2話まで見てたんですけど、もうね、ちょっとキュンキュンしてるんですよ。
キュンキュンすでにしていると。なるほど。私もキュンキュンしてます。
はい。さあ、皆さんもちょっとね、キュンキュンしたい方、ぜひまずどんなあらすじなのか、どんなね、ストーリーなのか教えてください。
はい。あらすじとしては、実家がひな人形店を経営して、ひな人形の顔を制作する頭師っていう職業を営むおじいちゃんを持つかです、主人公が高校生の男の子です。で、ひな人形制作が趣味となった男子高校生と、見た目はギャルだがコスプレ好きのオタク美少女がコスプレ衣装作りを介して親密になっていく様を描く物語となっております。はい、そして、このひな人形の顔を作る頭師を目指して修行中の男子高生五条若菜くんですね。で、この趣味のせいなのか、なかなかクラスに馴染めないっていうことで、友達ができないまま高校生活を過ごしてたんですけど、ある日放課後、自宅のミシンが壊れてしまった若菜くん。学校の被服実習室でひな人形の衣装を作っていたところ、クラスの人気者のギャル、北川マリンちゃんに見られてしまいます。で、趣味を知られて、もうめちゃめちゃ動揺する若菜くんだったんですけど、予想とは裏腹に、マリンちゃんは目をキラキラさせながら尊敬の言葉を口にして、いきなり服を着替え始めっていうところが始まりでございます。かわいい。
かわいい、もう絵もかわいいですよね。
ねえ。
うん。
でもこのマリンちゃんが壊滅的に服を作るのが下手くそっていうところと、で、それをもう見かねて若菜くんがね、こうお世話してあげるんですけど、この裁縫が苦手で、こう、なんだろう、すごいバカにされるんですよ、若菜くんに。どうやったらこんな下手くそに縫えるんですかとか、狙ってもこんなとかも言われて泣きそうになってたら、まあ、やっぱもう僕が手伝いますよ、ということでね。まあ、マリンちゃんの熱意に打たれた若菜くんが、お願いを受け入れてコスプレ衣装の制作に挑むっていう、あらすじ、そういうお話の流れになっております。
はい、そうですね。なんかこう、なかなか、ね、こう、二人が会う機会っていうのが、これがなかったら、あまり絡まないんじゃないかなっていう。
ねえ、その、ね、若菜くんって本当に、なんだ、暗いまではないですけど、すごく自分を表現するのが苦手だし、
うん、
で、コミュニケーション能力もそんなに高くないので、下の隅っこの方に、教室のね、方にいたんですけど、まあ、マリンちゃんはもう本当に教室で言ったらカースト上位ですよね。可愛いし、ギャルだし、コミュ力も半端ないので、それはトップと最下層のまたこの出会いっていうのが、わあ、コスプレを通じて出会うっていうね、うん、なんとも言えないラブストーリーとなっております。
はい。さあ、私も見ながら、こう、だんだん二人の距離が少しずつ、なんかこう、近づく感じが、あーって見てても。
ねえ、そうなんですよ。 なので、女の子がね、積極的すぎないっていうのもいいポイントで、私の中で。割とね、こういう高校生と可愛い女の子が出てくるっていうのが、別に他の漫画をディスってるわけじゃないんですけど、複数人の女の子から好かれるちょっと陰キャな男の子主人公ってあんまり好きじゃなくって、わかるかな？わからかな？嫌なんです。あんまり女の子がね、好き好き言うのって、君たちなんでそんなに自己肯定感高いのとか、好きって言って、ね、惹かれないと思ってるから、だから自分でもちょっとナルシストなんじゃないかっていうか、いや、私だったら良いかなとか、そういういろんなね、感情が入っちゃうので、あんまり一人の男の子を複数の女の子が奪い合うっていうシチュエーションはあまり好きではないですが、この着せ替え人形は恋をするはもう私の心にドンピシャ来ました。
どんなところが千尋さんドンピシャ来ましたか？
両片思いっていうジャンルになるんですけど、どっちもね、なんていうんですか、若菜くんは自分の自己肯定感が低すぎて、いや、まさか、ね、このカースト上位の北川さんがってずっと言っちゃうんですね。北川さんが僕なんかを、みたいな。ね、遊んでくれてるだけでも、会ってくれてるだけでもありがたいのにっていう状況だけど、ちょっとドキドキする。で、マリンちゃんもマリンちゃんで、こう、若菜くんが、いや、綺麗でしたっていう、すごい若菜くんが大事にしてる言葉を言ってもらったっていうのをきっかけに、で、そここうきっかけに若菜くんのことをね、ちょっと気になったりとか、そういうなんか、ちょっとずつ近づいていく感じが、なんかね、私すごく好きでした。
なんかこう、パッと見、このね、ギャルのマリンちゃんも、なんか、ちょっとチャラいのかなっていう 女の子としてのイメージなんですけど、結構こう、芯があるというか、まっすぐな感じが、お二人とも、なんか、いいなと思って、この、なんか、ね、ありますよね。
確かにね、そう、自分の好きっていうものを、何ですかね、この教えの愛がね、お互い、若菜くんはひな人形に、で、マリンちゃんはコスプレにっていう、教えの愛を表現するっていうのが、お二人共通のところがあって、やっぱこう、自分の好きにまっすぐっていうところがね、二人とも共通してまして、で、マリンちゃんはもう思い立ったらすぐ動く行動力の塊。
ね、2人なんかバランスが取れてるなっていう感じもするんですけど。
そうですね。そんな大体、登場人物はマリンちゃんと若菜くんを中心に進んでいきます。で、この見た目のね、ギャルのマリンちゃん、部屋一面アニメや漫画とかゲームグッズだらけのもういろんな方向からのオタクでもありまして、で、その教えの愛を表現するためにコスプレをしようという格好なんですね。ただ絶望的に裁縫が苦手なので、若菜と親しくなり、次第にこう思いを寄せるようになってくるっていう、こう、マリンちゃんと、で、五条若菜くん。幼い頃におじいちゃんが作ったひな人形に一目惚れして以来、ひな人形一筋の男子高校生です。将来の夢はおじいちゃんと同じ頭師になること。子供の頃のある出来事がきっかけで自己評価が低く、自己主張が苦手ですが、コスプレ衣装の作成も手を抜かない誠実で真面目な性格。で、マリンちゃんの行動に振り回されてドギマギしながらも、その行為は気づいてないんですよね。
そうですね。
ないんですよね、これが。
そういったところを見てると、ああ、なんか青春じゃないけど、こう、ああってなって、キュッ。
ねえ。マリンちゃんもこうガンガン行かずにこう脳内で、ああ、五十君好きとかね、わ、待って無理、かっこいいんだけどとか、そういうマリンちゃんの脳内のキャーキャー言ってる様も楽しめるっていうね。そういうとこが好きです。
ああ、いいですね。
ねえ。
さあ、そして、こう、ぜひここに注目してほしいとかってありますか？
そうですね。注目してほしいところはもう何と言ってもヒロインの北川マリンちゃんです。で、一見オタクに優しいギャルってね、なんかテンプレみたいに思うかもしれないんですけど、実は、オタクなのはマリンちゃんであって、若菜くんはただただ目立たない日陰者なんですよね。で、アニメとか漫画とかには疎くって、逆にその陽キャで、ギャルでオタクっていうマリンちゃん。で、そのギャルとオタクの二つのユニークな属性に加えて、普段の無邪気な姿からは、 雑誌やコスプレの撮影で見せる大人っぽいモデルとしての姿で、恋愛に関しては、ウブでよく赤面するピュアな感じがね、で、さらに他人の好き嫌いを否定しない芯の強さも持ち合わせているっていうところで、いろんなギャップで読者を夢中にさせる魅力の尽きない素敵なヒロインっていう、ここがね、やっぱり見どころですね。
いやー、彼女はモテますね。
うん、モテるし、ね、すぐナンパされるし、美容師からも、カットモデルになってっていう口実で口説かれようとしてますけども、カバンについてたキャラをちょっとバカにされて、おめえがないしってこうすぐ切り捨てたりとか、そういうところの強さがすごく好きですね。
そうですね。
ねえ、あとはもうあと何と言っても青春ラブコメっていうね、うん、私普段こういうのは見ないんですけど、
おうおう。
なんかね、衣装作りとかいうこだわりの部分だったりとか、で、架空の漫画とかアニメとかゲームがこの作中に出てくるんですけど、その漫画やアニメやゲームもすごい内容絶対面白いでしょうって思わせるような、すごく作者のこだわりというか、いろんなところに対する愛が感じれるんですよね。うーん。
細かいですよね。
そうなんですよ。すごい細かい。いや、これ、これもゲームとか本当にあるんじゃないかって思わせたりとか。うーん。で、こういろんなね、マリンちゃんがやっぱり行動力があるから、いろんなところに若楽を連れた、あの、連れて行ったりとか、誘ったりとか、ね、花火大会で、こう、ちょっと浴衣デートしてみたりとか、海行ったりとか、もうなんかね、甘酸っぱい青春だなっていう、この、なんだ、高校生の恋愛が、ピュアな恋愛がね、堪能できる作品だなっていうところが好きですね。
私はいいですね。
うーん。そうで、毎回ですよ、この若菜くんがすんごい細かい、なんだ、衣装のためのスケッチを描いてくるんですね、イラストの。もう
ね、細
3
かいで
面
すよね。
前からと横からと後ろからみたいなの描いたりとか、マリンちゃんもドン引きですよ、毎回。え、これ五条くんが描いたのとか。で、ゲームもプレイして、もう研究したりとか。やっぱりね、本格的な衣装作りの描写っていうのが、なんかね、その作者本当にこういうの好きなんだなって思わせてくれたりとか、コスプレイヤーの人とかがすごく参考になるって、すごいちらほら聞くんですよ。
ああ、なるほど。
で、衣装制作を頼まれたらもう若野くんは絶対そのアニメとか漫画を、もう絶対読み込んだりとか、ゲームもプレイし尽くしたりとか、で、キャラクターの心情とかに寄り添ってから、その三面図を作成したりするので、もう本当職人なんですよね。
そうですよね。いや、実際にこのストーリーでこういうの、この布がとかね。
そう、そうそうそうそう。そう、にわかじゃないというか、やっぱり読み込んでる、プレイし込んでるからこそ、こう、マリンちゃんの愛を感じ取って、どこにこう、北川さんは、惹かれたんだろうとか、こう分析しつつ、化粧とかね、その布を選びだったりとかも、もう全部が職人。
そういった細かなところも注目してほしいですね。
そうなんですよね。
さあ、そしてその中でも注目なフレーズありますでしょうか。
フレーズはですね、こちらもね、たくさん名言があるんですけども、ここは私選んだのは、マリンちゃんが、クラスメイトに掃除を押し付けられてるのに何も言わない若菜くんに対して言ったセリフ。で、もう僕は別にいいんですよってちょっとパシられ気質なのかな。その態度に対してマリンちゃんが言ったんですけど、意外と真面目なマイリーっていうのが垣間見えて、で、若菜くんのことをしっかり考えてくれてるっていうのがわかるんですけども、自分が我慢すればいいやっていう考え間違ってるよっていう、こういう改めて考えさせられるいい言葉です。その言葉とは、自分の気持ちは自分のために言わなきゃダメだよ。You have to say what you are feeling for your own sake. です。
いいですね。すごいなんかこう刺さる言葉ですね。
うん。自分の気持ちは誰かのために言うんじゃなくて、でも自分のために言わなきゃダメだよって、いや、いい言葉ですね。
それが先ほど言った英語フレーズということで、また次回の回にこちらは詳しく、広げていきたいと思うんですが、千尋さん、いい感じだと最近伺ったんですけど、
そうなんです。大阪と東京で今、着せ恋店と、あ、着せ、その着せ替え 人形は恋をするというのとコラボカフェがね、実現してまして。
おお。
もうね、クリアファイルとかにめっちゃ買いました。
なんかそこのじゃあ一色どういうな感じのカフェなんですか？
そこね、割と定期的にコラボカフェをする場所で、その時々に流行ってるアニメだったりとか、漫画のコラボをするんですよ。で、その漫画に出てくる実際の食べ物だったりとか、で、キャラをイメージした飲み物、食べ物が出てきて、で、グッズも買いまくれるという。すごい、
ファン
もう、
にはたまらない場所で
ワン
すね。
にはたまらなくって、マリンちゃんがね、若菜くんのために作ってあげたオムライスっていうのがあるんですけど、マリンちゃんも料理もちょっとあまり上手じゃないので、ぐちゃぐちゃ、ちょっと見た目があんまりよろしくないんです。で、そこをケチャップでごめんって書いたマリンお手製のオムライスっていうのが試作品中に出てくるんですけど、これを再現されたオムライスが売られてたんですよ。
食べまし
コラ
た？
ボ、食べまし
どうでした？
た！わあ、本当にごめんって書いてる。でも美味しかったです、やっぱ
あ、
り。
よかった。でも、
お店なだけあって。
いいですね。じゃその空間というか一緒に触れられるっていうことで。
ねえ、これがね、すごいです。1日7回転ぐらいするみたいなんですけど、80分制なんですよ。
時間制限あるんですね。
そうなんです、そうなんです。で、それが、前々日に予約しようと思ったら、全部満席で。で、一席だけね、夕方に空いてるのに滑り込んで、鹿児島の姪っ子と2人で行ってきました。その鹿児島の姪っ子も中1なんですけど、すごいもう重度のオタクで、着せ替え人形のこのコラボカフェ行くんだったら、大阪行く、言って、連れて行きました。
喜んでました。
喜んでましたね。
いいですね。このだからこう年齢層、この例えば今の本当学生青春時代の子から一緒に今日こう私たちも行ける楽しめるっていいですね。
そうですね。で、この空間には全員その着せ替え人形は恋をするのファンなんだっていう、こう感動しながらね、みんなでこうメニューを食べるっていう。
いいですね。これいつまでっていうのはご存知ですか？このカフェ自
大
体。
阪は12月の中旬までやってるみたいなので、もう
も
今
し
度
よ
は
ろ
もう
し
一
ければ。
回、もう一回行こうかなって思ってます。
ぜひ興味のある方は大阪は12月ぐらいまで行っているということ
行
で
っ
す
て
ね。
るそうです。
沖縄には来ないのかな？
ね、せめて九州。
ねえ、せめて九州まで来てほしいですけど ね。
ねえ、東京、大阪だけみたいですね、今回は。
今回は、ぜひ近くでね、もしイベントありましたら、皆さん気になる方は参加していただきたいと思います。はい。次の回は、その着せ替え人形は恋をするに関するフレーズだったり、皆さんで日常で使っていただきたい英単語をご紹介していきたいと思います。
それでは、See you later!